本日の聖書の箇所を読みいたします。本日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章1から12節、ガラテヤ人への手紙5章1節から12節です。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。よく聞いてください。私パウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方に何の益ももたらさないことになります。割礼を受けるすべての人にもう一度はっきり言っておきます。そういう人は律法全体を行う義務があります。律法によって義を認められようとしているなら、あなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。私たちは義とされる望みの実現を信仰により御霊によって待ち望んでいるのですから。キリストイエスにあって大事なのは、割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なのです。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方の邪魔をして真理に従わないようにさせたのですか。そのような説得はあなた方を召された方から出たものではありません。わずかなパン種がこねた粉全体を膨らませるのです。あなた方が別の考えを持つことは決してないと私は主にあって確信しています。しかしあなた方を動揺させるものは誰であろうと裁きを受けます。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けているのですか。それを述べ伝えているなら、十字架のつまずきはなくなっているはずです。あなた方をかき乱す者たちはいっそのこと切除してしまえばよいのです。それではこの箇所より十字架のつまずきと題して大立牧師にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。クライスセンターチャーチの大立と言います。皆さん賛美すごい力強くていいですね男性の声が強くていいなと思いました。この間までアメリカに実は行ってまして、火曜日に帰ってきたんですけども、まだ時差ボケなんですね。実は途中で寝ちゃったらすいません寝ないように頑張りますけども、その時ね、向こうのアメリカ長老協会の、大会、長老協会の大会会議に出たんですね。で、日本でもやります。日本長老協会の大会会議もありますけれども、年に1回ね、大体全部で120人30人ぐらいだと思うんです。日本の長老協会は全国から集まってきた長老さんたちでやるわけですけども、PCA アメリカ長老協会大きいので3000人ぐらいで、やっぱり長老さんたちなので、みんな普段こう教会でこう責任を持ってね、大きい声で歌わなくちゃいけない人たちなんですよ。だからもう男性の声わーってなってて、すごい迫力でした。それを今ちょっと思い出しました。ちょっとだけね、はい、余計な話はこんぐらいして、お話に入りたいと思います。説教にね今日は11節にある十字架のつまずきっていう言葉が出てますけれども、そのつまずきっていう言葉にちょっとフォーカスしてみたいなと思います。それはもともとギリシャ語のスキャンダロンという言葉が訳されているわけですけども、その言葉はですね、この形で、この11節と同じ形で新約聖書の中で13回使われています。で、日本語の訳は常につまずきですね。だけどもともとの意味はどういう意味かっていうと、生きている動物をそのまま捕まえる罠とか、そういう意味があります。あとは、一連の信仰とか、正しいと思われるものとものに反対するような状況、ちょっと難しいですけども、簡単に言うと、罪に対する誘惑だとか、廃墟に対する誘惑、間違った信仰とか、そういった意味があります。なので簡単に言うと、そのスキャンダロンという言葉の意味は、罠とか誘惑に陥れる何か障害なので、つまずきって日本語では訳されてるわけですね。じゃあつまずきっていうのは何でしょうか。次お願いします。はい、私たちは何か道に落ちてると、つまずきますね。こんな感じで、何週間か前に 私の教会は今、千葉駅と千葉中央駅の間ぐらいにあるビルの6階に場所を借りることができたんですね。で、6階なんですけども、まあ、普通にエレベーターあるんですけども、ちょっと歩いて他の階はどうなってるのかなってこう見たくて、もう歩いて降りて行ったんですよ、礼拝の後。で、一番最後の階はなんかちょっと何ですかね、レンガっぽい感じの、床なんですけども、そこに2段ぐらいまだあったんですね、同じレンガの色で。で、上からこう人と話しながらこう降りてきて、全然見えてなかったんですよ。それでもうほとんど転びそうになるぐらいつまずきました。あ、転んだら多分僕おじさんなんでもう大怪我すると思うんですけども、まあその時は大丈夫でした。まあだからどういうこと、何が言いたいかっていうと、予想してなかったものがあるからつまずくわけですよね。予想してつまずく人はいないですよね。道になんかあるな、そこにつまずきそうなものがあるなと思いながら、あと5歩ぐらいであそこに当たるなと思って数えながら4、3、2、1、はい、つまずこうっていうふうにはならないと思うんですよね。そうではなくて、予想外のものにつまずくのがつまずきだと思います。そしてその物理的にこうやって体がつまずくっていうのもありますけれども、心がというか精神的につまずくこともあります。どういう時にそれが起こるかというと、例えば自分が思った、まあ、予想したこと、予期したこと、それが結局は起こらなかったと、間違った期待をしていた、でもそれ結局最終的には起こらそのようにはならなかった、そういった時につまずくんじゃないでしょうか。次のスライドお願いします。ちょっと見えづらいですけども、これは石巻ですね。津波の後です。2011年の津波の後、僕はですね、石巻の方で、災害支援ミニストリーというものをやっていました。次お願いします。この人たちは皆さんも知ってる人いますね。メアリーとかいますもんね。メアリーとハナもいるかな。僕は右の方の端っこのに、その隣にいるのはジェイソン・クエですね。そして僕のこっちの隣にいるのはケイスケ、今一緒に教会開拓しているケイスケ。で、その隣にマイカがいて、マイカ・アイバーソンですね。その隣にマットも今一緒にやってますね。で、中田さんがいて、その下がリッチ・レンスフォード、まあ、あとは僕の友達だったりするんですけども、はい、こんな感じの人たちがたまたま撮った写真にこう残ってるわけですね。これ石巻で災害支援活動をやった時のものです。で、津波と地震は皆さんまあ、よく分かっていらっしゃると思うんですけども、その地域のですね、家をすごい破壊したんですよ。特に1階部分がなくなっちゃって、みんな2階で生活しているような状態でした。そしてこの、まあ、このチームだけじゃないんですけども、この後からだんだんそのチームがね、グレースミッション東北っていうふうな名前になって、こうチームの、まあ、だんだんメンバーが固まっていったわけですけども、その人たちはですね、綿の葉と呼ばれる地域で活動をしていました。もちろんその津波にあった人たちを助けるとか、家をまあ片付けるとか、そういったこともするんですけれども、まあ、ご飯を運ぶとかね。でもそれが最終目的なわけじゃないんですよ。何がしたいかって言ったら、やっぱり福音に伝えたかったわけですよね、その人たちに。なのでそこで一生懸命働いてる時に、そしてその地域には教会が一軒もなかったので、ぜひこの地域に教会ができたらいいなというふうに願いながらやっていました。そしてその実際日本長老教会にですね、お願いしました。教会をここに作ってくださいと、本当に必要があります、強くお願いしました。まあでも僕はその頃牧師でも何でもないし、普通のまあ一般信徒だったので何の権限もないですね。ただお願いしただけです。1年後ぐらいについに、まあ日本長老教会の人たちも、一番北でも多分茨城まで行かないぐらいのところにしかないわけですよね。だからその東北に仲介を作りたいっていうふうに思ってたわけです。仲介作るためには、地域教会が3つ必要になります。なので最初の1個目を作んないと3つにならないですね。で、最初の1つ目はじゃあ作りましょうってことになったんですよ。もう綿の葉来い来いと思ってました。そしたら、仙台に作りましたね。まあ普通に考えたら当たり前です。綿の葉めちゃめちゃ田舎なんで、もう漁師さんしか、もう言葉がほとんど分かんないような、鉛の人しかいないようなところなので、 仙台はね、大きな都市ですよ。で、大学もたくさんあって、インターナショナルの人たちもいっぱいいて、で、まあ、若い人たちもたくさんいると。で、まあ、100万人ぐらい住んでるのかな。多分千葉市よりもちょっと多いぐらい住んでるんですね、仙台市は。だから、まあ、当然普通に戦略的に考えたら仙台にまず1つ目を作りましょうっていうのは当たり前のことなんですけども、その頃の僕にはそれがもうちょっと理解できなかったんですね。だって仙台で誰もいないじゃん、俺たちここにいるんだよ、なんでここ助けてくんないの、ここが最前線でしょって思ったんですね。だから本当最前線に取り残されてみんないなくなっちゃったみたいな、思いでした。だから本当裏切られたっていうふうに感じてしまいました。それこそが僕の間違った期待とそれの通りにならなかった現実ですね。だからそれが僕の、まあ、つまずきの石だったわけです、この精神的なね。今日なんでこんな話を今してるかというと、この5章、ガラティア人の手紙の5章、まあ、クライスト・センター・チャーチではずっとこのガラティア人の手紙を最初からずっとちょっとずつやってるわけですけども、5章まで来たんですけども、5章だけじゃなくてこの手紙全体がですね、この11節の十字架のつまずきというそのつまずきの石に関連しているというふうに、考えるからです。ユダヤ主義者、まあ、英語でジュディアイザーと言いますけども、というのがいました。その人たちはユダヤ教徒、元ユダヤ教徒だったりするんですけども、中途半端な存在だったんですね。新しくクリスチャンになった人たち、そしてユダヤ教の、まあ、生粋のユダヤ教の国粋主義者のような人たちの、まあ、ちょっと真ん中辺にいるような人たちで、どちらからもこう板挟みになっているような感じの人たちがいたんですね。ただ彼らの教えは明らかにその十字架のつまずきによってねじ曲げられていたんです。それはあとでちょっと話しますけども、その彼らの間違った教えが全部この十字架のつまずきに関連しているというふうに考えることができると思います。今日はですね、まずこの聖書の、まあ、ちょっと分かりにくいところもたくさんあるパウロの手紙、結構難しいので一節ずつね、その説明をしていきます。まずは、そしてそれをこの十字架のつまずきとどう関係があるのかということをその後でお話しします。そして最後に私たちのつまずきの石、この人生におけるつまずきの石というものは何なんだろうということをちょっと考えてみたいなと思います。一言お祈りし始めます。神様、この時間を感謝します。どうか御言葉を通して私たちの心に働き、私たちの心を変えてください。私たちが明日からその変わった心で新しい行動をすることができますように導いてください。イエス・キリストの名を通してお願いします。アメン。じゃあまずは、全部ちょっと一節ずつ見ていきたいと思います。はい、そうですね。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。まあ、これが、まあ、大前提のことなわけですね。これが信じている人たちの状況ですね。信じている人たち、つまりそのガラテヤの人たちもそうですけれども、私たちもそうですね。私たち、またガラテヤの人たちはもはやこの律法を守るための奴隷ではありません。イエス・キリストが代価を支払って彼らを解放して、そして自由にしてくださったということが書いてあります。はい、次お願いします。ここに書いてある「くびき」って言葉がさっきありましたけれども、くびきとは何かというと、まあこれですって言っちゃえば早いんですけども、この牛と牛をこうつないでる木のものですね。これがくびきです。これでこの2匹の、まあ、牛の場合が多いですけども、牛をこう並列につないで動きが同じになるわけですね。それによってあの後ろのおじさんが持ってるあのすきでこうなんだっけ、畝を作っていくわけですね。まあ、畑仕事に必要なものだったわけです。で、目的は2頭の牛がバラバラになっちゃわずに一緒にこう引くことができるようにするための道具なわけですね。この例えをパウロが使っているのは、奴隷の首輝きをあなたが負ってしまうなら、奴隷と同じような歩みをしてしまうでしょうってことです。奴隷がこっち、このような奴隷のような動きをしているときに、あなたもしたくなかったとしても、それしちゃうじゃないですかと。そこに戻んないでくださいということを言いたくて、この例えを使っているわけですね。 はい、次お願いします。よく聞いてください。私パウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方に何の益ももたらさないことになります。このユダヤ主義者の人たちが教えていたのは、救われるためにイエス・キリストを信じるだけでは不十分ですよという教えです。それだけではダメ、そうじゃなくて立法もやっぱり守んなきゃダメですよっていうのがその人たちの教えなわけですね。その中でも特にその人たちが強要していたのは割礼ですね。まあこのずっと後に6章の方で少し出てくるんですけども、この人たちも実は脅迫されていたわけです。ユダヤ人たちから、ユダヤ教のエクストリームな人たちから脅迫されていたわけですね。もし割礼をこいつらに強要しないんだったら、お前らを迫害するぞというふうに言われていたわけです。だから彼らもかわいそうではあったんですけれども、でも間違った教えであることに違いはありません。そしてもしガラティアの人たちがこの割礼を受け入れるのであれば、あなたたちはもうイエス・キリストを無視していることになるんですよというふうにパウロは言っています。2章の21節でもこういうふうに言ってました。それこそキリストの死は無意味になってしまいます。そんなこと絶対にあってはいけないということでパウロは怒っているわけですね。はい、次お願いします。3節4節こう書いてあります。割礼を受けるすべての人にもう一度はっきり言っておきます。そういう人には律法全体を行う義務があります。律法によって義と認められようとしているなら、あなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。割礼を受け入れるということは、つまり律法による義を追い求めているということになってしまいますよと言ってるわけですね。そしてもしその律法を守る、律法によって義とされることを追い求めるのであれば、一部ではなくて律法全部をやらなきゃダメですよって言っています。律法全部って何でしょう？10回の10個ですか？それもありますけれども、細かいものを全部合わせたら600いくつあるわけですよね。でさらにその後、ミシュナーとかに書いてある、口伝律法というものもあります。もともとは口伝だったものが後からまとめられたりしてるわけですけども、もう数えきれないぐらいあるわけですよね。じゃあ朝は必ず6時55分に起きなければなりませんって言われたらどうですか？6時58分でもダメです。6時50分でもダメ、早くても遅くてもダメ、55分じゃなかったら腕立て10回、そんなルールがあったらどうですか？もう腕パンパンになりますよね。めっちゃパンプしますよね。そういうことを全部細かく書いてあることを全部守って生きることは無理ですけれども、論理的にはもし全部をきっちり守ってやることができたならば、その人はそれによって義とされるというのが、理論的にはそうなりますね。なぜならばその人は自分が完璧だということを証明できるわけですからね。でも完璧な人はいませんし、それを証明できる人は一人しかいませんでした。5節と6節は、今日の箇所の、クライマックスと言ってもいいところだと思います。サンドイッチのようにこの部分は別の部分に挟まれています。あ、出てきた。ちょっと思ってた色と違うけど、いいですこんな黒い中身じゃなかったんですけど、こんななっちゃいましたね。はい、いろいろいろいろあるんですね。1節から4節まではそして7節から12節まで、そうですね、1から4までと7から12までは、パンの部分になりますね。そしてそれは悪い知らせです、実は。そして今日今から読もうとしているところが、良い知らせ、肉の部分ですね。それを読みます。お願いします。はい。私たちは義とされる望みの実現を信仰により御霊によって待ち望んでいるのですから、キリストイエスにあって大事なのは割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なのですと書いてあります。義とされるって出てきましたけども。ちょっと分かりにくいですよね。普通にこう日常会話出てこないですよね。お前いつ義とされた？言わないですよね。うちの子はいつになったら義とされるのかなって言わないですよね。お宅はどうですかみたいなこと言わないですよね。義とされるって何っていうふうに、 思うと思うんですよ。まあもうちょっと難しい言葉使うと義認っていう言葉なんですよ。義認、義と認められるっていう意味で義認ですけども、英語だとジャスティフィケーションと言います。英語でもジャスティフィケーションって言って通じる人いないですよ、普通はね。あの神学的な勉強してなかったら、 あるいは聖書ちゃんと読んでなかったら、普通の人は日常会話の中で使わない言葉です。なので簡単に説明すると、義認というのは1回だけの出来事です。何回も繰り返しません。1回だけ。そして神様はその人の信仰を見て、あなたは義であるよ、つまり私の目にあって正しいよ、良いよということを、あの、まあ、法廷で宣言するかのような宣告をするのが義認です。なので近所のおじさんがお前いいやつだなっていうのとは違うんですよ。法廷で正式に、まあ、宣告される、あなたは義であります、ドーンですね。もう変わることありません。しかも1回だけ、1回だけで、そして変わることがない、それをなくすことはないわけです。それが義認ですね。つまり信じる人は義とされてるわけですよね。じゃあ何を待ち望んでるんですかっていうことになりますよね。ここによると御霊によって待ち望んでいるのですから、いやもう義とされてるから何を待ち望むのって思うと思うんですけれども、信じてる人はつまりさっきから言ってますけども、もう義とされていますけれども、それでもイエス様がまた戻ってくるとき、再臨のとき、また戻ってくるんですよ。いつかね、いつか分かりません。今日かもしれません、千年後かもしれませんけれども、戻ってくるんです。その時に何をするかというと、最後の審判があります。それは全ての人がその最後の審判を通らなければいけません。生きている人はもちろん、死んでいた、その時もう死んでいる人もわざわざ復活させられて最後の審判を受けなければなりません。でも信じている人たちはもうすでに義とされているので、そしてその義はさっきから言ってますけども、あのキャンセルされることはないわけですよ。なので私たち信じている人たちの審判というのは非常にシンプルなものなんじゃないかなというふうに思います。はい、次の人、あのそこに立ちなさいって言われて、神様がね、こういます。裁判長の神様がいます。はい、和田さん。お、和田さんじゃないの、私知ってるからもうあなた言っていいよ。こんな感じなんじゃないかなって予想します。あるいは、じゃあ次の人入ってきてください、まあ、じゃあ和田さんすいません、何回も例に使いますけどもあなたはこんなことしましたね、こんなことしましたね、こんなことしましたねっていう検事がね、罪を全部こう読んでいきます。検事は悪魔です、ね、そこに弁護士が、ああちょっと待って、ちょっと待って、この人は大丈夫ですよ、私がこの人のために全てもうあのそれは償っているので、この人は大丈夫です、イエス様ですね。で裁判長は、あそうなの、じゃあいいよ、まあ、検事はそんな不公平なってなりますよね。神様はめちゃめちゃ不公平なんですよ。神様はめちゃめちゃ公平なんだけども、同時にめちゃめちゃ不公平なんですね。素晴らしいと思わないですか。その信じている人たちには最高の弁護士であるイエス様がついています。なので私たちはその最後の審判のことを恐れる必要はありません。むしろ私たちは喜びを持って、それを期待を持って、ここに書いてあるように、義とされる望みの実現を信仰により御霊によって喜んで待ち望むことができるということですね。パウロはここであの愛という言葉を使ってます。愛によって働く信仰なのですというふうに言ってますけども、愛という言葉は実はこの手紙の中でここ5章ですけども、もうここで初めて出てきます。ここまでそのアガペという言葉一回も出てきません。この言葉を使うことによってパウロはそれまでの神学中心の議論から倫理中心の議論へと移っていこうとしています。最初のうちは神学中心のお話になりました。それはそのユダヤ主義者、偽教師たちから教えられて、ガラティアの人たちが戸惑って、ああもうあの私たちもやっぱり救われるためには 立法を守らなきゃいけないんじゃないか、割礼しなきゃいけないんじゃないかっていうふうにこうぐらぐらぐらぐらされちゃってるのを正すために、神学的にこうですよってことを最初に言わなきゃいけなかったですね。けれどもこの5節6節あ5章6章のその最後の章に、来るに至ってですね、そうではなくて、実際クリスチャンの人たちは、神様を信じる人たちはこのように生きるんだよということを倫理を示すために、話がだんだん移っていきます。そのキーワードとも言えるのがこの愛という言葉だと思います。そして、彼がここで言いたかったのは、本当の信仰というのは愛を通して行われる良い行いというものを、必ず伴っているはずだということですね。よくパウロはその信仰によって救われる行いじゃないって言ってるけれども、本当の信仰には愛が伴いますとも言っています。違う、愛による良い行いが伴いますとも言っています。7節8節でパウロはこのユダヤ主義者の人たちのことを言っています。この彼らの教えというのはもちろん悪いものであって、それは神様から出ているものではありません。そしてその教えをイースト菌というかパン種に例えて話してますね。パン作ったりするしたことがある人は分かると思いますけども、パンがこうふっくら膨らむためにはイースト菌が必要になります。それがなければペシャンコのパンになりますね。ただ、わずかなパン種がこねた粉全体を膨らませる、ここでパン種を良いものとして、見ていない、悪い例として使っています。つまり小さな誤解が大きくなってしまって全体に影響を与えてしまうと、そういうふうに言ってるわけですね。そしてこのガラテヤの人たちを混乱させている、その間違った教えによって混乱させているこの人たち、ユダヤ主義者の人たちというのは、その教えというのはまるで、イースト菌パンダネのようなものですよと、そういう人たちは10節にありますけれども裁きを受けますと書いてあります。11節で、兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けているのですか。それを述べ伝えているなら十字架のつまずきはなくなっているはずですと言っています。パウロがここではっきりさせたいのは、割礼を述べ伝えているのは私ではなくてこのユダヤ主義者の人たちですよということですね。もちろんパウロも昔はそれやってたわけです。バリバリのパリサイ人だったわけですから、彼らそのユダヤ主義者の人たちのもっともっと極端なパリサイ人です。なので極端に割礼を述べ伝えていたはずです。けれども今はイエス・キリストの十字架を述べ伝えているために、福音を述べ伝えているために逆に迫害されているんですね。かつて迫害者だったパウロが今は迫害されている。なので私はなんでもし今でも割礼を述べ伝えたらどうして今も迫害を受けているんですか。そうじゃないでしょう。私は伝えているのはイエス様の十字架です、愛です、そして恵みです。これこそがユダヤ人、パリサイ人、立法学者、ユダヤ主義者、こういった人たちの大きなつまずきだったわけですね。これが十字架のつまずきです。この話をですね、十字架のつまずきということに今つなげていこうと思います。ここからがパート2になりますね。ユダヤ教を信じている人たちというのは立法を守る行いによって救われるということを、期待していたわけですね。けれどもイエス様がやってきて全部の立法を守って、そして立法を守ることができない人たちのために死んでくださいました。誰でもイエスを信じる者はそのイエス様の行いがその人たちの行いにすり替わってくれるわけです。つまりただイエスを信じるだけで誰でも神の目にあっては立法を達成してしまうわけですね。ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、男であろうと女であろうと、若い人であろうと年老いた人であろうと、そこには何の区別もありません。これこそが ユダヤ人たちにとって大きなつまずきとなったわけです。なぜなら自分たちが一生懸命守っている600いくつもある立法、それとプラス宮殿立法、それを何もしない、しかも知らない異邦人たちがただイエスを信じただけで守ったことになってしまう、そんなの受け入れられないということですね。この十字架のつまずきのために彼らは割礼を述べ伝えたわけです。そしてガラテヤの人たちを邪魔をして7節、真理に従わせないようにさせた。そしてパンダネのようになって10節、彼らを動揺させたわけですね。すべてはイエスの十字架につまずいたからです。最後のところでパウロこういうふうに言ってます。元々の文章はどうだったっけな。キリストイエス、あなた方をかき乱す者たちはいっそのこと切除してしまえばいいのです。これ日本語だとね分かりにくいんですけれども、英語の人たちはちょっと読むの恥ずかしいような言葉が書いてあるんですね。簡単に言うと、もしそんなに割礼を述べ伝えたいなら、そんな先っぽだけじゃなくて全部切ってしまえってことを言ってるわけですね。そんなに立法が好きだったら立法全部守んなよ、一部じゃなくて全部。
次いいですか。
はい。立法はこう書いてありますよ。睾丸の潰れたもの、陰茎を切り取られたものは主の集会に加わってはならない。パウロは怒ってるわけです。立法、そんなに立法好きだったら全部やれよ、割礼そんなに好きだったらそんなちょっとじゃなくて全部取っちゃえよって言っているわけですね。そして取ってしまったらもうあなたたち主の集会には立てないよ、ユダヤ主義者たちをもう追い出してしまおうというふうにパウロは思ってるわけです。すごい、まあ機知の効いた発言、そしてまあ怒りがよくわかる発言だと思います。実際その宦官の人たちは自分でその聖域全部取っちゃうわけですね。もちろんキリスト教の人たちじゃありません、異教の民ですね。なのでそんな人たちは主の集会には立てないよって申命記には書いてあるわけですけども、そんなに律法が好きなら、そんなに割礼が好きならもう全部やりなさいっていうのがパウロの言ってるこの部分になります。日本語だと分かりにくいですよね。切除してしまえって、仲間から出してしまえっていうふうにも思いますけども、もちろんその意味もありますけども、実際にこれ取ってしまえっていうことですね。それほどパウロはユダヤ主義者に対してもう怒りまくっています。はい、次のスライドお願いします。私たちの良い知らせというのは時に他の人々にとってはつまずきの石となります。イエス・キリスト、つまりこの世を作った、主である神様、この全宇宙を作った創造主である神様が肉を取って人となって私たちの間に住んでくださいました。ただ律法を完全に達成しただけではなくて、予言をすべて達成しただけではなくて、人々を愛し彼らの世話をして、そして導いて教えて、そして神の子供としてどのようにして生きていったらいいかを見せてくださいました。そしてそれを今でも私たちの内側に住んで続けてくださっています。最も大事なことは、あなたの罪のために十字架の上で死んでくださったということです。それを受ける資格がある人はいるでしょうか。どこにもいません。想像してみてください。全知全能の神様が私とかあなたのような罪人の罪を許すために自分の一人子を捧げて犠牲にしてくださったんです。昔の誰かのためじゃなくて、聖書の時代の人たちのためじゃなくて、私そしてあなたのためです。これは私たちにとって良い知らせです、もちろん。けれどもある人々にとってはつまずきの石となります。あなたの今日の つまずきの石は何でしょうか。それはあなたの友達との間にあるものでしょうか。職場であるものでしょうか。子育てにあるものでしょうか。家族の関係の中にあるものでしょうか。あなたの決断の中にあるものでしょうか。あなたの過去にあるものでしょうか。現在にあるものでしょうか。あるいは未来にあるものでしょうか。あなたのつまずきの石はあなたの期待に対して反する結末、現実でしょうか。それとも破られてしまった約束でしょうか。あるいは決して満たされることがない毎日毎日祈っているあなたの祈りでしょうか。あるいはイエス・キリストの十字架でしょうか。私が石巻でその災害支援ミニストリーをやったとき、このミニストリーをやるために自分には聖書の知識もなければ神様のことも知らないということを、その現実を突きつけられました。その時43歳でした。英語喋れませんでした。貯金もありませんでした。けれども神様はアメリカの神学校に私を導きました。そこで出会ったたくさんの素晴らしい牧師たち、そして教授たちいました。そして自分はそれを見て、ああ自分もあの人たちみたいになりたいと思いました。もちろんそれらの人たちは私の周りに神様が備えてくださった人たちです。神様は私にアイデアとかビジョン、そういったものを与えてですね、そして全ての必要を満たして教会開拓者になるための道を整えてくださいました。12年前私はその日本長老教会の決断で、つまり仙台に教会を作るという決断に、つまずきました。非常にがっかりしました。失望してしまいました、その時は。けれどもイエス様は私をつまずいたままにはしませんでした。その腕を伸ばして私を起こして抱きかかえて、そして一緒に歩んでくださって、私を導いてくださって、全ての必要を満たしてくださいました。12年かかりましたけれども、そして最初からこのようになることを考えてはいませんでしたけれども、でも神様はそのようなことを考えていて、計画を持っていて、その計画を少しずつ私に見せてくださいました。そして次から次へとその計画が私の目の前で実を結んでいくのを見せてくれました。あなたの今日のつまずきの石が何であるか私には分かりませんけれども、イエス・キリストがそれをご存知であることは知っています。そしてイエス様はあなたをつまずいたままにはしません。その腕を伸ばしてあなたを今抱き起こそうとしておられます。あなたのことを決して諦めません。なぜならば自分を生贄にして捧げてくださるほどまでに、そのイエス様の目にとってあなたは高貴で尊いものだからです。お祈りします。神様、この時間を感謝します。どうか私たちのつまずきの石を取り除いてください。どうか私たちが目の前にあるそのつまずきの石を悠々と越えていくことができる、そのような強さを私たちに与えてください。状況は変わらないかもしれません。相手は変わらないかもしれませんけれども、私は変わることができます。イエス様が共にいてくださるから。そして私をその障害を乗り越えるだけの強さを私に与えてくださり、私を背負ってそこを乗り越えてくださるからです。どうか私がイエス様の強さだけにより頼んですがって生きていくことができますように導いてください。今日も私たちのために、私たちの罪を許すために 弁護してくださっているイエス様を本当に感謝いたします。私たちがそれに甘えることなくて、その愛に応えて良い行いをする、そのような歩みをする、そのような強い信仰を私たち一人一人に与えてください。またこの素晴らしい福音を私たちの隣人に伝えていくことができますように、私たちは不十分ですけれども、どうか用いてください。イエス・キリストの御名を通してお願いします。アメン。